IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2022年10月第3週4週5週の番組です。プロ野球もですね、この番組が放送される頃には、CS や日本シリーズでということになるんでしょうけども、収録日で言えばですね、それぞれ、リーグ戦が終了してですね、順位が確定したというところですね。で、中日ドラゴンズはですね、めでたく最下位になってですね、いるんですが、なぜかヤクルトには勝ち越してるという、確か勝ち越してたはずなんですけどもね、ベスターズにかなり負け込んでますので、そんなところが原因なのかなということで、来シーズンにまた期待しましょうというところです。さて今日はですね、Wi-Fi、インターネット接続ですね、それについてちょっと説明をしたいと思います。で、皆さんインターネットに接続するっていう時にですね、よく Wi-Fi でっていうんですけども、 Wi-Fi というのはですね、無線 LAN、無線で、インターネットのですね、ルーター等ですね、接続機器とパソコンとかですね、スマートフォン、あるいはプレックスオークの PTR3 とかリンクポケット、そういったようなものと、無線で接続をするということなんですね。ところがですね、 Wi-Fi という言葉がですね、インターネット接続も含んでですね、ということも、あるんじゃないかと思います。ただ正確にはルーター等の間と各機器の間の接続方式について、ということになると思いますね。笑い話じゃないんですけどもね、実際にあった話なんですけども、ディスクトップのパソコンを使っている方がですね、無線 LAN、 無線でつながってる、無線でつながってるっていうふうにおっしゃってたんですね。で、Wi-Fi の機能はありませんので、ということであれば USB か何かにですね、 Wi-Fi の呼気を、送信機をですね、つけてるんじゃないかということで一生懸命見てもらったんだけど、そういったものはないと。で、デバイス的にもですね、そういったものは認識されてないっていうのを、電話のやり取りで確認したんですけども、やっぱりついてないんだと。よく確認したらですね、有線でつながってるんですけども、結局ですね、無線 LAN のルーターを使ってて、他の家族の方がそういったものでつながってるもんですから、有線でつながってるかどうかわからないけども、とにかく無線 LAN を使ってるから、みんなが、私も無線だと、Wi-Fi だというふうに思ったという、どうもそんなところだと思うんですけども、そのくらいですね、無線 LAN、Wi-Fi という言葉が、一般化してるということでもあると思うんですけどもね。で、Wi-Fi の利用にはですね、まずインターネットにつなぐってことが必要ですよね。で、インターネット回線は、いろんなものがあります。例えば、光回線ですね。光ファイバーを使った回線、NTT や、それ以外の会社でもありますけども、光回線方式。それからケーブルテレビ。ケーブルテレビでも光回線使ってるところもあるんじゃないかと思うんですけども、いわゆるアンテナ線ですね、テレビの。を経由して接続する方法。それから、まだわずかに残ってます。もうほとんど終了しましたし、新規の受付はできませんけども、いわゆる電話線ですね、メタル回線。光回線でなくて、昔ながらの電話線ですね。その回線の方が ADSL という方式でつながってるっていう方。こういったものもありますね。これはもう本当に風前の灯火っていう状態だと思います。携帯電話のですね、3G ですね。回線が今、そういう状態ですけども、それと同じだっていうことですね。あとはですね、無線、携帯電話の電波を使ったり、あるいは本当に、外に対しても Wi-Fi で、Wi-Fi と同じ 電波を使ってというところもありますけども、基本的にはまあ携帯電話なんかの電波を使って、接続するという方法、それから、場合によってはです、携帯電話というかスマートフォンですね、そういったものでテザリングという方法で使う方法、まあそんなことをそんな風にして使っている方が、まあリスナーの中にもあると思うんですけども、そういったつなぎ方があります。で、それぞれですね、やっぱり装置が必要になるんですが、例えば光回線の場合は何て言いますかね、終端装置というのか、ゲートウェイというのかちょっと忘れましたけども、まあケーブルテレビとか ADSL とモデムというふうに呼んでましたよね。まあ光回線のものをですね、だから従って、モデムと呼び方もあります。まあモデムでも通用しちゃいますけども、うん、まあそれから、まああとはそれぞれ電波を使うタイプのものはもうそれそのものが、ルーターを兼ねているものが多いんですけども、そういったようなもの、それからスマートフォンでやる場合にはスマートフォン自身ってことになりますね。で、光回線とかですね、ケーブルテレビ、まあ ADSL はもう基本的にできませんのでちょっと説明は省きますけども、まあ似たようなもんなんですけども、光やケーブルテレビではですね、まあそのモデムに相当するものがにルーター機能や Wi-Fi の機能を内蔵しているものもあります。あるいは内蔵できるものもあります。オプションで、Wi-Fi 用のカードを差し込むと、Wi-Fi 無線 LAN が使えますよなんていうものもあります。でもまあそういったものは使えない場合ですね、どうするかというと、そういったものにルーターという、まあ、機器を接続します。で、まあ、厳密に言うとこのルーターというのはですね、ルーターイコール今では無線ルーター無線 LAN を、機能 Wi-Fi の機能がついたルーターを、指すことが多いですし、商品も、まあ、ほとんどがそうです。ただ厳密にはですね、無線 LAN の機能のない Wi-Fi 機能のないルーターっていうのもあります。有線専用の、まあ、したがってルーターであれば必ず、無線 LAN 機能があるというわけじゃないんですけども、まあ、ほとんどのものはルーターといったら無線 LAN のルーター、Wi-Fi 機能のあるルーターはということになります。で、それらをですね、モデム等に接続して、それで無線 LAN、Wi-Fi を利用するということになります。で、このまあルーターの設定がいろいろ必要になってくるんですけども、まあルーターもですね、まあルーターというのはそもそも、まあ機能ねというような意味で、まあ一種の分配器だと思えばいいですね。まあ単純な分配ではないんですけども、まあ分配器。したがってルーターっていうのはですね、ルーターをつけることによって無線 LAN が利用できるということが、目的になりがちですけども、そうではなくてです、本来のルーターの役割はですね、一つの回線で、まあ、何人かのユーザーというか、まあ、何人かのパソコンとか端末ですね、スマートフォン、タブレット、そういったものを接続して同時に使うことができるという装置なんです。で、その一つの機能として Wi-Fi にも対応してますよというのが、まあ正確なところだと思います。で、この辺もちょっと難しいんですけども、モデム等の装置にですね、すでにルーター機能が内蔵されているような場合があります。その場合はですね、まあ、ルーター側にですね、まあ、スイッチとか自動検知するっていうタイプもありますけども、切り替えてルーターではなくてですね、アクセスポイントモードとか、まあ、ブリッジモードと呼びますけども、ルーター自身の、まあ、いわゆるルーター機能ですね、そういったものを切り離して、もうすでにそれはモデム等の前の段階のところについてるわけですから、そちらに任せて、ルーター自身はですね、単なるそれこそ本当に分配器ですね、まあ、有線のでつないでるパソコンや無線でのパソコンへの接続をできるようにするというような役割に徹する、まあそういうふうに切り替えて使うようなこともありますね。ケーブルテレビの場合はですね、ほとんどの場合はモデム側にルーター機能があるんですかね。で、まあ アクセスポイントモードで使うようなことになるのが多いんじゃないのかな、ちょっとまあ最近の事情はよく分かりません。まあとにかくまあ接続によって、それらも、切り替えてやる必要があるっていうことですね。でまあさっき、自動検知って言いましたけども、まあ、それらをですねどっちでつながればいいのかなということを自動的に検知して、くれるルーターもあります。で、まあそこでさらにですね接続用の ID やパスワードを設定して、まあ、いろいろ設定しなきゃいけないなんてことも、まあ、先に出てくるんですけども、アクセスポイントモードやブリッジモードではそれはないんですけども、まあ、なかなか一筋縄ではいかないってとこですね。でさらにですね無線 LAN の場合、まあ、有線の場合はですね基本的につなげばいいわけです。まあ、線が有線でつなぐわけですから線の届く範囲、でつなぐっていうことで、それから線も見えてるわけですね、まあ、見える人が見ればちゃんと線が走ってますので、したがって、例えばマルシンテックでですね向かいの家のですね無線ルーターにつなぐなんていうことは、できなくはない。まあ、10メートル20メートルのケーブルもありますからそれで持ってって引いてつなげばいいんですけど、そんなことしたらすぐバレてしまいますので、有線の方はですね実は、まあ暗号化とかですねパスコードなんていうものはないわけですね。ただつなげばいいということです。それに対してですね Wi-Fi ですね無線 LAN の方はですね必ず、まあパスワードでロックされてると思ってください。まあ勝手にですね、つながれないように。それこそパスワードが、かかってなくて、オープンで公開してればですね、誰でも使えちゃうわけですね。そうすると、近所の人がみんな、自分家の、無線 LAN のルーターにつないでるってことも起こり得るわけですから、そういうことがないように、必ず、暗号化されたパスワードを使います。で、接続するにはですね、もう一つのまあ情報として SSID、まあ、いわゆるルーターの名前ですね。それが分かってないと接続できませんよということになります。で、無線 LAN の規格もですね、もう非常にたくさんあります。記憶によると、一番初めは、IEEE の、802の11B という規格から、広く使われ始めたと思いますけども、まあ、そこから始まってですねいろんなの規格スピードが上がったりとかですね使う周波数ですね、通常使う周波数はじめは 2.4GHz でしたけども、まあ電子レンジとかですねそういったものと干渉を起こしたり、あるいは無線 LAN そのものがたくさん増えてくるとですねお互いに干渉することもあってスピードが落ちてしまう。まあ、落ちるだけならいいんですけど、まあ、送受信が止まってしまうというのことがありますので、まあ、比較的干渉の少ない、5ギガ帯ですね、それを使うっていうような、ものに移行して、移行じゃないですね、そういったものを使えるようになってきたり、まあ、暗号化なんかも強化されたりとかですね、そんなことでこう、まあ、日々進歩してます。したがって、あまり古い機器をつなごうと思うとですね、最新のルーターにちょっと困ったことが起きることも、中にはあります。とにかくですね、まあ方式、規格の違いにかかわらず、接続に必要なのはですね、SSID という、無線 LAN のルーターのですね、まあ親機の名前ですね。それと、まあ、パスワードですね、パスキーとかですね、暗号化キーとか、まあ、そんなふうに呼ばれますけども、そういったものが必要になるということですね。で、まあ、今一番広く使われている、ものだと、暗号化キーの方はだいたい13桁、まあ、例外もあります。だけどまあ13桁のものが初期に設定されていることが多いということです。で、これらの情報なんですけども、多くの製品で、製品にシールが貼り付けてあってですね、そこに SSID と暗号化キーが表示されている。 まあ、SSID もですね、さっき言った 2.4 ギガ対応のものと5ギガ対応ではですね、まあ、名前が違ってるっていうことがあります。違ってると言ってもですね、多くの商品が、まあ、2.4 ギガ帯の方で G という、まあ、末尾に G がついたり、途中で G がついたりとか、ちょっと商品、製品によって違いますけども、と A の文字の違いでですね、G が 2.4 ギガ帯、A が5ギガ帯。これはまあ、さっき言った IEEE ですね、IEE80802 ピリオド11、A という規格とか、G という規格が代表的なものですから、まあ、その A と G を取ったと思いますけどもね。まあ、そういう違いがあります。それと暗号化キーがあります。で、これらはですね、無線 LAN のルーターを変更、設定を変更することによって変えることもできます。できますけども、まあ、あんまり変えて使わなくてもいいんじゃないかと思うんですが、それよりも、まあ、独力でですね、接続設定をしたいなっていう方は、そういった情報をですね、一度確認してもらって、自分で分かるように控えておくといいですね。まあ、それは必要になると思います。で、今ここにですね、パソコンとプレックストークがあります。で、これらをちょっと無線 LAN に接続実際にしてみたいと思います。で、このパソコンの方なんですけども、
マイスタートオープン、マイクロソフトエッジ、マイスタートボタン。
今すでにですね、つながってるんです。ちょっと確認してみますね。
デスクトップ、ビジェット、スタートのタスク、ビュチャットのマイエリ、インジケーター表示ボタン。
このタスクトレイのインジケーター表示ボタンで、ここでまでタブで移動して、ちょっと右向きで移動しますね。
トレイ入力イン、システムネットワークの状態、ボタン、MTC19816AP-A、インターネットアクセスの確認。
MTC 何とか何とかって言ったんですけど、実はこれはですね、マルシンテックの、まあ、事務所のルーターなんですけども、さっき言った SSID 名前を変えてます。MTC マルシンテックの略ですね。 MTC 何とかかんとかっていう風に変えてありますので、まあ本来の名前からこれは変更したって初期値ではないんですけどね、まあ、こんな風に変えることができるということです。で、今回はですね、ちょっとまたもう一つの方法でちょっとつないでみたいと思います。強制的に設定を作ってしまうという方法ですね。まあ、ここで暗号化キーを、まあ、例えばあらかじめコピーしておいてですね、ここで貼り付けてやるとか、そんな方法で、入れてやればつながるということですね。じゃあもう一つの方法、
JBA。
今ここにですね、
エアポート
臨時で作った親機の SSID とパスキーがファイルにちょっと保存しておきましたので、ここにあります。
業務ゼロコピー12バイト開業エアポート61820。
この SSID をちょっとコピーしておきますね。
マイスタートオープン、
コントロールパネルを開きます。
マイルマイアマイリマイドマイマイファマイメマイニマイリマイルマイサマイワネット UB グーグルエクセルワード最近サッセットコントロールパビットロッカードライブ暗号。
今これ、まあ、大きいアイコン、小さいアイコンだと一緒ですけど、小さいアイコンに設定してありますので、まあ、各項目が縦横にずらっと並んでる状態ですね。この中からですね、
リモートインターキーボードセキュリティとトラブルシフォントリンクトラブルシネットワークと共有センターリンク
ネットワークと共有センターを開きますね。ここでエンター
接続名コロン Wi-Fi MTC10
でタブでですね、
新しい接続またはネットワークのセットアップリンク
またはネットワークのセットアップ、ここでタブで移動してエンターをしますね。
接続またはネットワークのセットアップの選択、インターネットに接続します。
ここでですね、下向きで
新しいワイヤレスネットワークに手動で接続します。
手動で接続
非公開のネットワークに接続するかまたは新しいワイヤレスネットワークに手動で接続しますコロン。
このワイヤレスに手動で、接続しますというのを選択してエンターをしますね。
ネットワーク名 E の文字入力、
このネットワーク名というのがさっきの SSID、 じゃあコピーしてありますか、貼り付けますね。コントロール V で
貼り付け0セキネットワーク名 E の文字入力エアポート61820。
これですね。じゃあタブを押しますね。
セキュリティの種類 S の選択オプションの選択、
で、手動で設定する場合にはこのセキュリティの種類を選ばなきゃいけないんですね。さっきのところから、接続設定をする場合にはこれは自動的に認識してですね、合わせて設定してくれますので問題はないんですけど、こうだとこれも選ばなきゃいけない。
認証なし。WEP キーは次のいずれ WPA2-personal。
この WPA2-personal、これはまあほとんどのまあ今の認証です。それからですね、Wi-Fi6 という規格、まあ IEEE の 802.11AX ですね。Wi-Fi6 っていうふうに言うこともありますけど、この規格で接続するときは WPA3-personal っていうのを選ぶことになると思いますね。
セキュリティキー C の文字入力、
暗号化キーを入れるわけですね。
新しいセキュリティ WP マイエディット JBS トップ9兆60億2185業務4。
今先頭から末尾まで選択している状態ですけど、ここでコピーしますね。
コピー13バイト、
13バイトってことは13文字ですね。
セキュリティ、
じゃあここで
貼り付け文字をセキュリティキー C の文字入力9兆60億、ね、2185万2794。
タブキーを押します。
文字を非表示にする H の切り替えチェックなし。この接続を自動的に開始し、ネットワークがブロードキャストを行っていない場、次へ N の確認。
タブで次へまで行ってエンターをしますね。
接続の設定を変更。ワイヤレスネットワークに手動で接続しますのメッセージ。ワイヤレスネットワークに手動で接続します。正常にエアポート61820を追加しました。閉じる。エンターは接続の設定を変更します。
じゃあタブで閉じる。
閉じるの確認。JBS
T、これで接続は設定ができたはずです。
エディット終わり。新しい接続デスクトップの選択 PC。 デスクトップの選択 PC
ちょっと変わってないと思いますけど、今ちょっともう一度、じゃあ
ウィジェットスタートのタスクビューのチャットのインジケーター表、
インジケーター表示ボタンまで、タブで移動して、
システムネットワークの状態ボタン MTC、う
ん、まだ変わってないですね。優先順位なんかもありますので、変わってませんけど、おそらく、MTC って言ってる方の、おやき、例えば電源が切ったりすればですね、エアポートの方に、変わるはずです。まあ、こんな風にして設定をすることもできます。まあ、ただしですね、やっぱり一覧からですね、エンターを押して、接続設定をする方が、まあ、通常はその方が確実にできるんじゃないかと思います。そちらの方でやってください。で、今度ですね、プレックストークの PTR3、これでちょっとやってみたいと思います。で、これでやるときにですね、まあ、さっきと同じように、メニューキーをしますね。
メニュー。
で、この中から。
バージョン。システム、オンラインサービス、ネットワーク設定。
ネットワーク設定を開いて。
決定。ワイヤレスネットワーク接続設定。
これで、また決定ですね。
決定。自動登録。手動。利用できるワイヤレスネットワーク。
で、移動していくので決定ですね。
決定。MTC198168PG。
これは本来の事務所のやつですね。
MTC10 アターム80エアポート61820、
まあ、今臨時につけたやつ。
切断中、接続設定がされていません。
ここで決定をしていけば、
受信感度非常に強い。
さっきの Windows の方のですね、一覧でエンターをして、接続のところでエンターをして暗号化キーを入れると同じようなやり方ですね、なるんですが、これではなくてですね、もう一つ別な方法。
キャンセル。利用できるは手動、自動登録。
ワイヤレスネットワークのメニューを開くと自動登録というのはすぐ出てきます。ここで、決定をするとですね。
決定。接続したいアクセスポイントの WPS ボタンを操作してください。
と言ってますね。
再生停止キーまたはハチキーまたはシャープキーで自動登録を開始。2キーまたはアスタリスクキーでキャンセル。
この臨時のルーターには WPS ボタンというのがついています。これは簡単に、インターネットの、これはですね、簡単に Wi-Fi の設定をするという機能なんですね。で、バッファローは AOSS、 NEC ではですね、簡単なんとか設定とかです、スタートボタンかなんていう名前がついてて、独自の企画で全部やってたんですけども、今の商品はですね、バッファローや NEC のものもですね、基本的にWPS の機能も持たせてあります。したがって、AOSS や、その簡単スタートなんとかっていうボタンで同じように設定ができます。今これじゃあまず無線 LAN のルーターの方ですね、この WPS ボタンっていうのがあります。これをちょっと長押しずっとしますね。これも押し方はですね、機械によってちょっと違います。ずっと押してなきゃいけないのもありますし、数秒長押ししてればいいっていうのもあります。じゃあここでブレックストックの決定にしますね。
決定、自動登録を実行中、しばらくお待ちください。エアポート61820に接続しました以後、このネットワークを検出した場合、自動的に接続します。メニュー、自動登録。
これで、WPS による自動登録ができたわけですね。で、ここへ来るまでの時間はですね、機種によってまちまちっていう感じです。ちょっと今これでもう一回
キャンセル、ワイヤレスネットワーク接続設定決定。
ちゃんとできてるかどうか確認しますね。
手動と利用でき、設定の変更、
この中にできてたはずなんですね。
決定1、エアポート61820、これですね、これができてますから自動的に接続します。キャンセル、ネット閲覧室のタイトルが選ばれておりません。
WPS ボタンを押すことによって自動的にお互いにやり取りをしてですね、やり取りをしてその自動的に設定する、簡単にできるわけですね。ただしですね、機種によって WPS ボタンをどの程度押せばいいかとかですね、そんなことも違いがありますので、結構マニュアルを見ないで確認しないでやってですね、四苦八苦したこともありますので、その辺はあらかじめ、例えば長押しを少しして話せばいい機種とかですね、押しっぱなしにしなきゃいけない機種とかありますので、確認した方がいいかなと思います。それからですね、もう一つ、WPS で自動設定をする場合、これはプレックストークに限ったことじゃありませんけども、なるべく無線 LAN ルーターのですね、近くで行ってください。あまり離れたところでやるとですね、こうやり取りがうまくできなくて、エラーになってしまうことがありますので、なるべく近くに持って行ってですね、できれば50センチ以内ぐらいが理想かもわかりませんけども、行うようにしてください。もちろん50センチでもですね、間に、鉄の、扉があるとかですね、そんな状態では難しいですので、障害物がない状態で、50センチぐらいでやるのが、理想じゃないかなと思います。こんな方式でですね、接続する方法もありますので、皆さんもですね、Wi-Fi の設定にですね、挑戦してみてください。ありがとうございました。
IT 情報アップデート、講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック、電話番号は 045-439-3855、 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。